民事訴訟法第19問、2022年12月23日日曜日、問題。原告の法律上及び事実上の主張に対して、被告がする陳述の態様とその効果について説明せよ。旧司法試験平成9年度第1問。回答。第1、原告の事実上の主張に対する被告の陳述態様及びその効果について、縦1、原告の事実上の主張に対する被告の応答は、丸1、否認、丸2、自白、丸3、不知、丸4、沈黙の4種類がある。縦2、括弧1、丸1、否認とは、相手方の主張を否定する旨の応答である。否認には特に理由を述べずに、相手方の主張を否定する単純否認と、相手方の主張する事実と両立しない事実を積極的に主張して行う積極否認がある。規則79条3項では、審理の遅延を防止するため、積極否認をすることが当事者に義務付けられている。括弧2、いずれの場合であっても、原告が主張した事実を証拠により証明しなければならないという効果が生じる。縦3、括弧1、丸2、自白とは、相手方の主張を認める旨の応答である。自白には、端的に相手方の主張する事実を認める自白のほか、相手方の主張と両立する事実を主張して争う制限付き自白がある。括弧2、自白の効果は、原告が証拠による証明をする必要がなくなる証明不要項179条を、裁判所が自白通りの事実を認定しなければならなくなる裁判所拘束力再判断拘束項、被告が原則として撤回することができなくなる当事者拘束力撤回制限項である。裁判所拘束力が認められる根拠は、当事者意思の尊重と相手方の不意打ち防止という弁論主義に求められる。ただし、裁判所の自由心証を害することはできないため、主要事実の存否を推認させるという点において、証拠と同様の機能を果たす間接事実及び補助事実には上記効果は認めるべきではない。そこで、自白の効果が生じるのは主要事実に限られる。一方で、当事者拘束力が認められる根拠は、証明不要項や裁判所拘束力が生じることによって、自白した当事者の相手方は、当該主要事実について証明を免れるという有利な地位を得るところになるところ、当事者が自由に撤回できるとすると、このような相手方の有利な地位を任意に奪うことになり、訴訟上の審理則2条に反するからである。そのため、当事者拘束力が生じる範囲も主張事実に限られる。縦4、丸3、不知とは、相手方の主張した事実を知らない旨の応答である。不知は否認と推認推定される。159条2項。ここでいう推定とは、否認の効果を認めるのが不合理な場合を除いて否認として扱うというものであるから、原告の主張した事実が被告にとって不利な場合に限られると解するのが合理的である。そこで、原告の主張した事実が被告にとって不利な場合には、否認と同様に扱い、その結果原告がこれを必要しなければならない。一方、原告の主張した事実が被告にとって有利な場合には、自白も否認もしていない状態として争わない趣旨と理解すべきである。したがって、その効果は以下の沈黙と同様である。縦5、括弧1、丸4、沈黙とは、相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない態度である。縦、括弧2、この場合、弁論の全趣旨により争ったと認めるべき場合を除き、自白したものとみなされる159条1項偽性自白。したがって、自白と同様の効力が生じる。ただし、偽性自白は通常の自白と異なり、当事者の訴訟行為が存在しないから、当事者拘束力撤回制限項が生じない。第2、原告の法律上の主張に対する被告の陳述態様及びその効果について。縦1、原告の法律上の主張とは、実態放棄に使用事実を当てはめた結果としての具体的な権利に関する主張を言う。縦2、これに対する被告の応答は、争うか認めるかのいずれかである。縦1、括弧1、まず、被告が訴訟物の前提となる権利関係を争う旨の陳述をした場合、原告は当該権利関係の発生を基礎づける使用事実を証明する必要が生じる。括弧2、一方、被告が訴訟物の前提となる権利関係を認める旨の陳述をした場合、いわゆる権利自白の問題である。 まず証明不要項は生じると考える。その専決的法律関係には争いがないので、事実主張立証の必要性が少ないし、訴訟審理の促進が必要であるからである。次に、裁判所拘束力判断拘束項は、事実の自白とも見うる日常的な法律概念に関する自白を除き、これを認めるべきではない。法律問題は裁判所の職責であるから、弁論主義は妥当しないし、私人の法的判断には誤解が伴いやすいからである。そしてこの場合には、相手方の有利な地位を覆すことにはならないから、当事者拘束力撤回制限項も否定すべきである。以上。